たのだ、誰がそれに耐えられようと書いてありますけれども、今日の題名は見怒りの大いなる日です。この前私たちはこの天国においてイエス様が7つの福音のある巻物を神様から受け取った、父なる神から受け取った場面を読みました。で、4章以降からですね、この後に起こることというふうにイエス様がおっしゃられたところに入っています。この後というのは今のあること、教会のことの後の話、私たちが今福音を人々に伝えていますけれども、その後に起こることの話をこの今このずっと見ているわけなんですね。そしてその後に起こることとして初めにあるのがこの天における賛美と礼拝であったわけなんです。そしてそこには教会の姿がありました。あらゆる国語、あらゆる種族ですね、あらゆる民族、部族、その中から神のために自分たちが贖われたということを、この生徒たちは、賛美を捧げていたわけなんですね。そして今日読む6章から子羊が封印を一つ一つ解いていく場面に入っていきます。で、この封印を解いていくことが、続けてですね、この16章のところにまでですね、この続いていくんですね。で、17章と18章は大インプ、大バビロンと言われているところが書かれていて、まあ、これも含まれるって言ったらそうだ、やっぱ含まれますね、これも含まれます。18章までですね、この書かれてあるこの7つの封印の巻物です。神様の裁きの言葉が書かれている巻物、そして神様がイエス様によって悪魔がですね、この荒らしていたこの地上をですね、ご自分のものとする、世界を贖われるっていうか、もうすでにイエス様の血によって贖われたんですけれども、それを所有権を行使する、その作業を始められるわけなんです。それで6章の一節を読みますと、また私は見た子羊が7つの封印の一つを解いた時とあり、一つ一つイエス様が封印を解いていかれます。解いた時、4つの生き物の一つ、覚えてますか？4つの生き物が神の御座の周りにいたんですね。で、その生き物というのは本当に不思議な生き物で、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、そして第三は人間のようなもの、そして第四は空飛ぶワシのようなもので、6つの翼があって、周りも内側も目で満ちていた。で、これエゼキエル書に書いてあるんですけども、そこにはケルビムであるというふうに書いてあるんですね。で、そのケルビムの一つが、4つの生き物の一つが雷のような声で、全てが大声であったり雷であったり、あと獅子のような叫ぶ声であったりですね。で、ここでも雷のような声で来なさい、まあ、ちょっと真似できませんけども、というのを私は聞いたと言っています。私は見た、見よ、白い馬であったと書いてあります。白い馬で、第二の封印が赤い馬、第三の封印が黒い馬、そして第四の封印が青ざめた馬と書いてあります。馬がこのようにして現れてきているんですけれども、この馬が出ている時というのはですね、この戦いをする時です。このエリシャがですね、この預言者で地上にいた時に、このシリア軍によって囲まれた時のことを思い出してください。で、ゲハジがですね、シリア軍に囲まれてしまったというふうに叫んでいた時に、エリシャは主よ、どうかゲハジが今の状況を見ることができるようにっていうふうに祈ったんですね。そしたら、そのシリア軍、囲んでいるシリア軍の周りを天の軍勢が囲んでいた、その時に馬とかですねがいたということが書いてあります。そしてだから馬というのは、この戦うですね、悪いものに対して戦うわけなんですけれども、 ゼカリア書を見るとですね、この馬の幻が書かれています。ゼカリア書というのは8つの幻が初めに書かれていて、その後で言葉による、この幻ではなくて言葉による予言が書かれているんですけれども、初めのところにですね、第一の幻のところにこの何頭かの馬が出てくるんですね。赤い馬とか栗毛とか白い馬がですね、その赤い馬の後ろについているんですけども、でそこを見るとですね、こう書いてあります。安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒ると書いてます。その時ゼカリアが予言している時は、イスラエルの民がバビロン捕囚にあって、そしてペルシャのクロス王によってエルサレムへの帰還が可能になったんですね。帰ることができたわけなんです、エルサレムに。そしてエズラと、またネヘミヤ城壁ですけど、エズラの働きによってですね、そこがこの神殿が再建されることができるようになったというところに出てきたのが、あのゼカリアです。ですからこのエルサレム、またイスラエルの地が諸国の民によって荒らされている、これはイスラエルが悪いことをしたから、罪を犯していたから、神が諸国の民を通して裁かれたんですけれども、けれども彼らはそのイスラエルを荒らしているということは実は悪いことなんですね。神様はそういう悪いことをも用いられてイスラエルを裁いたんですけども、それは悪いことだったわけです。そして今この私たちは世界史を見るとですね、あの中東イスラエルの土地というのは、あのローマ軍がエルサレムを潰してから、紀元の70年潰してから、あらゆる諸国の民がそこを潰して踏み荒らしていったわけなんです。でそのことに対して私は怒るって言ってるんですね。ゼカリア書を見ますとですね、エルサレムが終わりの時には再建されるよ、そして老人とか子供がそこでですね、喜びながらですね、そこでこの安全に暮らすことができるんだよという予言をしているんですけれども、神様が裁きを行われる時にその馬がいます。でその馬は第一の幻だけではなくて最後の幻のところにも確か出てくるんですけれども、そのゼカリア書のですね、このようにして今から地上に対して神様がご自分の怒り裁きを下されるということについて、この見ていくわけなんですね。そしてこの白い馬ですけれども、乗っている者がいました。弓を持っていました。そして冠が与えられて、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったと書いてあります。数々の勝利を収めることができているということであるんですね。弓を持っていた。矢は出てこないんですね。弓だけなんですね。でこの人物が誰なのかということで、いろいろな解釈があります。でまず私が同意できない解釈について話しますけれども、それはこれがイエス・キリストだということなんです。なんでかっていうとですね、黙示録の19章を開いてみてください。そこにですね、イエス様が再び戻ってこられる、ハルマゲドンの時に戻ってこられることについて書かれているんですね。諸国の民が、この全世界の軍隊がですね、イスラエルに集まってきて神とキリストに対して反抗して戦うことが書いていて、イエス様が戻ってこられて、そして彼らをことごとく打ち滅ぼされることについて書いてあるんですけれども、この19章を見るとですね、11節見てください。私は開かれた天を見た、見よ、白い馬がいる、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いをされる、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身の顔は誰も知らない名が書かれていた。わかりますか？白い馬に乗っていたということで、ここに出てきているのはイエス様の姿だというふうに言う人たちがいます。まあかなり、いい線は言っているんですけれども、イエス様にしてはですね、ちょっと違うところが結構たくさんあるんですね。例えば今見たこの弓ってありますけれども、イエス様は当然ながら弓は持っておられなくて、口から出る剣なんですね。神の言葉、ご自分の言葉によってその最新兵器を持っているその諸国の民をですね、あのいろんな国のですね、この軍隊を滅ぼされるわけなんですけれども、かっこいいと思いませんか？ものすごい強大なですね、この軍備を持っている、そして最新兵器、ハイテクの兵器を持っているですね、その軍隊がですよ、イエス様が死ねと一言言ったらですね、もうことごとく彼らは打ち滅ぼされるという、 そうですよね、光をあれと言ったら光ができるわけなんですから、それだけの力を持っているわけですけれども、ここで弓を持っている。そしてですね、ここで冠とありますけれども、ギリシャ語によるとですね、この冠というのは、いろんなこの種類があります。先ほど19章で読んだのは王冠です、王様の冠です。でもここで読んでいる冠はオリンピックの選手などがかぶる、あの昔はオリンピック、あのメダルじゃなくてこのユーカリのですね、この冠だったわけですよね。そういう冠なんですね。だから競争することによって勝ち取る冠なわけなんです。だから私たちは賞を得るという時にはそういう冠を得るわけなんですね。この天国に入った時に神様から報いを受ける時の賞、あのそれは冠っていうのはそういう冠なんです。でもここで使われているのがその冠なんですね。イエス様の王冠ではないんです。そしてですね、最も一番大きな理由、これがイエス・キリストではない一番大きな理由、第二の馬が出てきた時には戦争が起こり、第三の馬が出てきた時には、この黒い、馬がいてですね、そして、この青ざめた馬がいてですね、この人々がどんどん死んでいくとかですね、あらゆる悲惨が待っているんですね。戦争と悲惨です。イエス様は平和の君であります。イエス様が来られるということは恐ろしいことではなく、むしろですね、この終わりを遂げる、この戦争を一切行わないですね。聖書の予言にはですね、素晴らしい予言たくさんあります。この国は国に対して敵対して立ち上がらないですね、この槍というのは鎌に変えられるというふうに、この平和、正義と平和がイエス様が来られる時に与えられるというふうに約束されているんですけれども、ここではその正反対のことが書いてあるんです。だからこれはイエス・キリストではないけれども、イエス・キリストに似た人物です。誰だか分かりますか？これは反キリストです。
5節の辺とまだこっちには鋭い剣が出ていたと書いてあるんですね。19章15節
に鋭い剣が出ていたのは、これは本物のイエス様ですね。本物のイエス様です。こっちは本物のイエス様の話をしているわけです。そして今本物のイエス様とこの6章に出ている、この白い馬に乗っているものを比較したわけなんです。でこれが本当にこの6章に出ているイエス様が、6章に出ている白い馬に乗っているものがイエス様であったらおかしいって話を今してたんですね。わかりますか？だからイエス様、本物のイエス様は鋭い剣を持っているんです。それは口から出る言葉なんですですね。わかりましたか？そしてなんでかって、このなんで私がここで反キリストかというとですね、反キリスト、これ韓国語ではどうなってますか？反っていうのは反になってますか？反になってますか？反対の反ですね。そして英語でもアンタイクライスト、アンチって書いてます。反なんです。でこれによってキリストに反対するものというふうに普通考えられるんですけれども、確かにその面があるんですが、ギリシャ語ではキリストに代わるもの、すり替えという意味があります。つまりキリストのようであるんだけれども、キリストではない偽物なんです。キリストと全く反対の働きは行うんですが、それを反対というのはあからさまに反対のことを行うのではなくて、はじめはもっともなこと、いやキリストに非常に似たようなことを行うというのが彼の特徴なんです。でこの反キリストについて聖書には数多く予言されています。だから皆さんこれ頭に入れておいてください。終わりの時には反キリストが現れる。この反キリストというのはですね、いろいろな呼ばれ方がしています。例えば第二テサロニケ人への手紙3章、そこには不法の人とか罪の人って書いてあります。不法の人、罪の人ですね。で 不法の人、罪の人が、ごめんなさい、第2テサロニケの2章ですね、今3章って言いました、私2章ですね、その2章にはそう書いてあるんですけども、主の日、神様の怒りの日は来るのは、不法の人が現れないと来ないんだよって書いてあるんです。そして彼は立ってはいけないところ、この聖女に自分が立って、そして自分が神であると宣言するっていうのが書いてあるんです。けれども引き止めるものがあって、その引き止めるものによって、その不法の人の働きはこの完全に現れていない、全開になっていない、引き止められているんだ、でもすでに働いているんだ、その不法の秘密はあるんだっていうふうに書いてあるんです。そしてその不法の人は、この悪魔の偽りと力と惑わしをそれ全て受けている、それによって福音を信じていない人がその偽りを信じていくようになるというふうに書かれています。でこのように不法の人、そして罪の人と呼ばれていますけれども、このダニエル書においては、あらす忌むべきもの、またはあらす憎むべきものというふうに書かれているんですね。ダニエル書、皆さん読まれたことがあるでしょうか。幻がありますですね。その幻というのはですね、主に2つの幻があって、1つはこの金属でできた人の像ですけど、もう1つはですね、獣なんですね。この熊と何でしたっけ、ヒョウと、熊と何だっけな、まあいいでしょう、ちょっと忘れましたけれども、すぐパパパって出てきますか。獅子と熊と、そしてもう一つヒョウが出てくるのかな、そしてもう一匹最後がですね、鉄の牙を持っているおぞましくて、どの動物か獣かもわからないようなおぞましいものが出てきて、そしてことごとくその鉄の歯によって噛み砕く、そしてその獣は10本の角を持っていると書いてあるんです。でその10本の角の1本からさらに小さな角が出てくると書いてあります。でその小さな角が大きなことを言う、だから体現相互って分かりますか。この大きなことを言う、そして神を罵る、天に住む人を汚す言葉を言うということが書いてあって、その角が、小さな角がどんどんどんどん大きくなって、3本の角を、その10本のうちの3本の角を倒すって書いてあるんです。でその後にその角が全世界を支配して、生徒たちに勝利するというふうに書いてあります。そしてものすごい荒廃が起こって、この地上にものすごい荒廃が起こるけれども、この荒らすものは最後は破滅する、裁かれるっていうことがダニエル書に予言されてるんです。だからオリーブ山でイエス様が世の終わりについて予言した時に、荒らす憎むべきものが立ってはならない聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人たちは山々へ逃げなさいというふうに言われてるわけですよね。であそこで読者はよく読み取るようにっていう括弧書きがついています。よく読み取らなければいけないわけなんです。でとてもこの反キリストという人物がですね、この終わりの時にですね、この現れる存在として、この聖書の予言の中で中心的に現れてくる人物なので、この私たちはその彼が一つのキーワードになっていくということを知っていかなければいけません。そしてですね、エレミア書にも書いてありますけれども、そのバビロンにですね、このイスラエルが滅ぼされる時に、エレミアだけがバビロンに服従しなさい、イスラエルよというふうに予言をしましたけれども、他にはですね、他の人たちはですね、そんな予言をしなかったんですね。バビロンは倒されるっていう予言をしたんです。そうですよ、自分の国が滅びるなんていうことはですね、そのイスラエルの人たちのプライドが許しません。聞こえがいい言葉じゃない、だから迫害を受けました、エレミアは。けれども神様はですね、その偽予言者について対しても予言を行ったんですですね。平和ではないのに平和だ平和だと言っている。そして傷のあるものをですね、本当にあなたは平和大丈夫だよって言って癒されましたよとかっていうふうに言っているというふうに言ったんです。でこれが今私たちがこの生きていく上でですね、よく起こることであります。平和ではないのに平和だ平和だというんですね。大丈夫じゃないのに大丈夫だ大丈夫だ、いろいろな問題を持っている人がですね、あなたは大丈夫、いや大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ、積極的な考え方を持ってプラスイメージを持ってやっていけば大丈夫だよ、 とんでもないですよね。その人は罪の中に生きていて、死んでいて、死後に神の裁きを遭うという運命の中にいるわけであり、あるわけで、大丈夫ではないんですよね。そこでテサロニケ人への手紙第1の5章には、平和だと言っている時に突如として破滅が襲いかかると書いてある。主の日には平和だと言っている時に突如として破滅が来ると言ってるんです。だから平和っていう言葉気をつけてください。今騒がれてますね。でみんなが平和を望みます。望みますよ。それは誰だって平和を望んでいます。けれどもこれが危険なんです。キリストが私たちの平和であり、キリストによって私たちは神との平和を持ちというふうに聖書にはっきりと書かれており、イエスキリストなしに平和なんていうのは絶対に来ないんですね。だから私たちの役目はイエスキリストを周りの人たちに分かち合っていく、伝えていくこと、平和の君であるイエス様を伝えていくことに他ならないんです。でもイエスキリストのみに救いがあるということを拒む世界は、イエスキリストではない平和を求めています。その結果、政治的な手腕を持って天才的にこの今の大変な対立しているこの国と国の小競り合いをうまく調停する人物が現れるというのが聖書に予言されているんです。この君主は多くの者と契約を結ぶとダニエル書の9章の27節に書いてあります。でこの君主がですね、この平和、おそらくはイスラエルの人たちと、あ、おそらくはではなくて、絶対にそうですね。あそこには、選ばれた民が書いてますから、イスラエルのことですから、イスラエルと平和を結ぶんだですね。平和っていうかこの契約を結ぶんだということです。今は中東が世界大戦の火種と言われてますね。まさに昨日ですか今日ですか、今日ですか、11時ぐらいですね、この始まりました。でサダムはですね、私は第二のネブカデネザルになりたいというふうに公言しています。知ってますか、ネブカデネザルはイスラエルを滅ぼした人物ですね。彼は非常に憎んでいます。だから湾岸戦争の時にもイスラエルに対してスカッドミサイルを撃ったわけなんですね。だから今もイスラエルの人たちは防空壕を作り、毒ガスマスクをですね、身につけて、そしてちょうど、まあ、昔の戦前、戦中の日本みたいにですね、この防空壕に隠れるようにこうサイレンを待ってるような状態になってるわけですね。だからイスラエルというのはいつもこの世界のこの諸国、アメリカ、昔はソ連が今ありました、そして周囲のアラブ諸国、あそこには石油がありますからですね、国々のですね利権争いのですねこの場所になっているわけですね。そこにイスラエルがある。そしてイスラエルとアラブとの戦いというのが単なるイスラエルとアラブとの戦いだけではなくて、世界の私たちのですねこの持っているこの、この普通の生活にまで及んでいくような状況に今なっているわけなんです。でこの状況を解決するのは人間的には不可能です。不可能なんです。けれどもこれを解決する人物、一時的に見かけ上解決する人物が出てきて、これはなんと素晴らしいということで、人々は彼を救世主のように、政治的なねこのメシアのようにですね、この本当にカリスマ的な人物、この人々は尊敬していく、あ、これ彼についていったら大丈夫だというふうに言っていく人物になっていくわけです。けれども平和だと思っている時に突如としての破滅が訪れるということが聖書に書いてあって、そこで今ここで見る白い馬というのは反キリストであると考えられるわけなんです。偽キリストと言ってもいいかもしれませんね。そして3節に、あ、そうですね、ごめんなさい、この勝利の上にさらに勝利を得ようとしているというのは、これはおそらくは軍事的に強くなっていく、または政治的に強くなっていく、この諸国をですねどんどんどんどん取りまとめていってですね、そして ある小さな国というか、あるところから出てきた人物がですね、どんどんどんどん力を持っていくということであります。そして3節を読むと、第二の封印を解いたとき、今度は第二の生き物が、先ほどは第一の生き物ですね、今度は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。つまり戦争です。戦争が起こるという予言がこの第二の封印であります。まあ、先ほどから話してますけれども、破滅がやってくる、この戦争が起こるんだということでありますけれども、ここで言っている戦争というのはですね、単なる戦争ではなくて、殺戮というふうに言った方がいいかもしれません。人々が互いに殺し合うようになるというふうに書かれています。大きな剣と書いてありますけれども、これもこの大きなこの軍事的な力というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、このように大患難の時代には、この戦争、大きな戦争が起こるという予言ですね。そして次に第三の封印に行きます。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていたとあります。次も見ますね。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはならない。黒い馬、そして小麦一マスが一でなりとありますけれども、一でなりというのは当時のローマの通貨だったんですね。一日分の労賃に値する額です。給料がだいたい30万ぐらいだとしましょう。そしたら1日の労賃は1万円ぐらいだということになりますよね。で、1マスというのはだいたい1リットルです。小麦1リットルが1万円ぐらいするということになります。つまりインフレーションです。価格上昇です。第一の封印が反キリストであったんですが、そして反キリストが出てきたことによって戦争、殺戮が起こって、その戦争の結果インフレーションが起こるということです。経済不安が起こるということですね。で、このなんで黒い馬かっていうとですね、愛歌4章8節と9節、愛歌っていうのはエレミアが書いたあれですね、あのエレミア書の次に出てくる書物ですけれども、愛歌の4章の8節と9節にはこう書いてあります。しかし彼らの顔はすすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて皮につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいくとありますけれども、飢餓状態になって死んでいく、その死んだ人、飢餓によって死んだ人の顔なんですね。それが黒として表現されているわけなんです。したがってここでは、このインフレーションによって物を買うことができなくなっていくというふうに考えられるわけです。でもですね、ここを見るとオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはならないと書いてあります。で、このオリーブ油というブドウ酒はですね、比較的裕福な人に与えられています。つまり彼らは経済不況の風を受けないわけですね。一般の人たちは飢えに苦しむんですけれども、一部の者たちが腹を満たしている姿をここに見ることになるわけなんですね。で、黙示録の17章を見ると、そのような商売をしている、あと18章ですね、商売をしてこの王たちと結託している 大陰符、バイバビロン、大バビロンの姿を見ることができるわけなんです。もちろん今の時代にもそういう状況を私たちは見ますけれども、観覧時代に入ったらさらにひどい状況が待っているわけなんですね。次に、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、その後にはハデスが付き従った。青ざめた馬、これは死に顔の色ですね。乗っている者の名は死だと、そしてハデスだとあります。で、ハデスというのとゲヘナという言葉が聖書には出てきますよね。英語ですと Hell って言って、もうなんか種類は異なりますね。ハデスというのは、あのルカによる福音書16章、確か16章でしたっけ、忘れましたね、あのラザロが出てきますね。あの貧しいラザロ、そして金持ちがいて、その2人が入っていったところだったんですけれども、アブラハムの懐というのがあって、そしてもう一つが苦しんでいるところがあって、大きな淵があったと書いてあります。で、これはですね、約束を待っているところなんですね。アブラハムが約束を待って、そして死んでいきました。で、彼はまだ天に入ることはできていなかったんです。なぜかというと、贖いが完全に行われていなかったですね。イエス様がでも十字架につけられたことによって、そのアブラハムの懐にいた人たちはですね、天に引き上げられて、そしてパラダイスに入ることができた、神様の御座のところに行くことができたわけなんです。そしてこのハデスというのは苦しんでいるところもありますけれども、このハデスがこの黙示録の確か20章でしたかの最後のところに、死もハデスも、このハデスもですね、この、人々をですね、吐き出したと書いてあります。そして白い大きな裁きの御座に立ってですね、そして行いの書に従って彼らは裁かれたと書いてあるんですね。そして彼らは次に火と硫黄のゲヘナに投げ込まれたわけなんです。ゲヘナというのは悪魔のために作られたんですけれども、永遠に苦しむところ、最終的な裁きを受けるところであります。ハデスは待っているところと言ってもいいでしょうね。そしてゲヘナは最終的な裁きを受けるところです。で、このハデスが付き従ったですね、この人々が死んでって、そしてハデスの中に入っていったということになります。彼らに地上の4分の1とを剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたとありますけれども、4分の1が死ぬんですよ。恐ろしいですね。4分の1、今の世界の総人口は約60億人ですから、今主の日が来たら約15億人が死ぬことになります。で、この死因ですけれども、剣とありますね、赤い馬の戦争がありましたけれど、それによって死んでいきます。で、飢饉がですね、これも飢饉というのは結構人災、人による災害であるとも言われますよね。このちゃんとした経済システムが成り立ってないとか、だから先ほどのインフレーションというのもかかってくるでしょう。そして次に死病です。ですね。今エイズが蔓延してますけれども、そのような死に至らせる疫病が観覧時代にも蔓延するということであります。そして地上の獣とあります。ちょっと私はよくわからなかったんですね。地上の獣によって殺されていく、確かにライオンとかゾウとかですね、暴れたら死んでいくのではないかと思うんですけれども、私一度映画を見たことがあるんですね。で、その映画っていうのはですね、この動物園のですね、動物がですね、いきなり凶暴になってですね、でこの檻を出てって、そしてこの町中を荒らしていくという、でその原因というのが水道の水に、隠れて毒を入れた人がいるって言うんですね。で、それは一つの映画になっていましたけれども、まあ、この凶暴になる、この獣が凶暴になって、そして人々がこの殺されていくということが考えられるわけです。で、このようにして4つの生き物がそれぞれが 来なさいと声を上げて、第四の封印まで今見てきました。第五の封印はこのような混乱の中で殉教していく生徒たちの姿が描かれています。子羊が第五の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。この前ですね、大患難が来る前にすでに教会は天に引き上げられている、敬虚に預かっているという話をしましたけれども、ここに生徒が出てきているんですね。ということは一体何かと言いますと、大患難時代においてもその教会がなくなっていてもイエス様を信じていく人たちが現れるということであります。で、どうやって現れるんですかですね。その話は7章に出てきます。それは次回学びますけれども、14万4千人の人たちがいて、そしてその後であらゆる国民、部族、民族、国王のうちからといってですね、またこの神を賛美している、このイエス様が流してくださった血のことをですね、賛美している人たちが天国に現れるんですね。で、この話は詳しくは次週しますけど、次週でなくて次回しますけれども、大患難時代にイエス様を信じる人が現れるということだけを覚えてください。そして彼らは殉教するんです。反キリスト体制の中でイエス様を信じていくということは到底不可能です。殉教するという道のみですね。もちろん今でも私たちは殉教する人たちを見るわけですけれども、現代でもたくさんの人が、クリスチャンがですね、世界各地では信仰のゆえに死んでっていますですね。でもそれはこの世がですね、この、なんて言いますかね、このさばいているというか、さばいているというよりも、今そういうイエス様のこの証によってこの死んでているわけなんですけれども、同じようにこのイエス様の証を立てている、イエス様を信じていることによって死んでいく人たちがいるわけなんですね。そして祭壇の下にいるって書いてありますね。祭壇の下書いてますね。祭壇で黙示録読むときにですね、幕屋のことをですねよく覚えていてください。幕屋ですね、地上においての幕屋。この前話しましたでしょうか。この話は私がクリスチャンになったばっかりの時に、しばらく経ってからですね、通読しようと思って頑張ってですね、ここでつまずいたというのが、出エジプトの確か25章以降ですね。そこに詳しく何キュビット何キュビット何だか何だかとかって言ってですね、そして祭司の装束とか何だかって言ってですね、この12個のダイヤモンドがあって胸当てがあって何だか何だかということが書いてあって、さっぱりわからなくて、これはちょっと呼び飛ばそうかって言ってですね、呼び飛ばしてですね、そしてこのレビ記に入ったら今度は全焼の生贄とかですね、どうやって内臓を何だか何だかとかってですね、わけがわからなくなっていくんですね。でも実はですね、これは本当は私はここの出エジプト記とレビ記をですね、本当はこの聖書の学びをですねしていきたいんですね。ここにですね、本当に素晴らしい神様の福音のメッセージが書かれているんですけども、それは別にしといてですね、幕屋について今話してます。でその幕屋は、この前話したのは聖女というこの幕によってできている聖女が、そこに聖女と死聖女があるわけですけど、この死聖女のところに契約の箱があるわけですね。でそこにケルビムのあの贖いの蓋があるわけなんです。そしてこっちの死聖所には講壇があって、だからこの前出てきたところに講壇があったわけですね。甲が立ち上ったわけです、煙がですね。そして、この備えのパンがのこの机があってですね、そして食台、火が灯される食台がある。だけどこの聖所の外側にこの掛け幕で囲まれた庭があるんです。その庭は一つだけ東側に門があるんです。でその門を入っていくと一番初めに見えるのが聖堂でできた祭壇なんですね。ちょうどバーベキューやってるような感じになってます。イスラエルの人たちが罪意識を持ちながらここにやってくるわけなんです。 高価な自分がですね育てているこの高価な牛やとか牛とか羊を持ってきます。で貧しい人はこの鳥を持ってくるんですけれども、そして祭司に頼んでですね、あそこでこう手を置いてですね祈るんですね。これは何をやってるか、手を置くっていうのは一体どういうことかというと同一化するという意味です。よく手を置いて祈るっていうことありますか？ありますよね、こうやってね祈りますね。同一化するということです。私はあなたと一緒よっていう意味なんです。だからこの動物が自分の罪を持ったもの、罪を負ったものとして考えられていくわけで、数えられていく、見なされていくわけです。そしてその動物が血を流し、ほくられて、殺されて、そして祭壇の上でバーベキューのようにして燃やされるってわけです。つまりこれは地獄を表しているわけです。神の裁きを表しているわけです。罪のゆえに、代わりにその動物が死んでいく。つまりこれはイエス様を表して、イエス様の十字架を表しているわけですけれども、その祭壇がこのここで書かれているものなわけなんですね。つまりこれは裁きなんです。裁かれるところなんです。だからここで彼らはいつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですかというふうに言っているんです。聖なる真実な主であれば行われている悪、不正、不義に対して裁きを行われるはずですよね。けれどもなぜ行われていないのか。私たちが受ける最も多い質問、クリスチャンでない人たちから受ける質問の最も多いもののリストの一番ぐらいのところにあるですね、この質問を受けるですねのは、神はなんでこういう悪いことを許されるのかですね。もともとそういうものを作らなきゃよかったのに、ね、なんでそういうことが悪いことが起こってるのかというふうにですね、この聞く愛の神がなぜこの悪いものに対して何もすることができないのか、それが一番大きな質問です。ま、悪いものが殺されていく、何かひどいことが起こるっていうのは私たちはよく理解できることです。けれども悪い人ではないのに殺されていく、むしろ正しい人が殺されていくということがあるわけですね。で、実はテサロニケの人たち、あの迫害を受けていたんですけれども、彼らは苦しんでいました。テサロニケの人たちっていうのはクリスチャンになったばっかりの人たちだったんです。でも愛に満たされてですね、本当にこの人々、他の周りのクリスチャンたちにもよく知られるようになるぐらいですね、本当にこの素晴らしい信仰を持っていたわけなんですけれども、その彼らに対して苦しみを与えるものがいたんですね。で、パウロはあなた方を苦しめる者には苦しみが与えられます、主は報復されます、裁かれます、福音を信じない者に対して神様はこれ火を持って裁かれるということをですね、この第二テサロニケ一章に書いてるんですね、パウロが。で、ローマ人への手紙の十二章の最後のところを見ますと、悪をもって悪で報いてはいけませんということが書いてあります。仕返ししてはならないけれども、大事なのはそこに復讐は主がすることであると書いてあるんです。私たちが悪を見るときに、自分がひどいことをされたときに、また新聞で悪いものを見るときにですね、それをですね見てですね悲しくなるわけなんですけれども、裁きの主を思い出してください。主がこのことについて裁いてくださるんだという信仰、これは本当に大事なんですね。それによって悪に対しては善をもって報いなさいというふうにパウロはローマ人たちに対して勧めを行ったんです。私たちは悪に対してですね、もう我慢してむやみやたらに理由もなく彼らを許して、彼らがいいですよ、大丈夫ですよっていうことはできません。人間はそんなことできません。できないですよ。ある時にですね、このアメリカに行った時にですね、友達とこう太鼓と3人で妻と一緒にこう話してたんですけども、すごく変な話になったんですね。この中国の、この昔の中国の話なんですが、 歴史ですね、歴史の話で、こう女同士のですね、この王族の中の女同士のこの嫉妬の争い、それでこの王に好かれていた一人の女の人がいて、でこっちもう一人あんまり好かれてない人がいてですね、で憎かったですね。そして機会がやってきたんですね。なんどうすることもできる機会がやってきた。でこっちの人はですね、ひどいことされたんですね。手の一本がこう切り取られたんですね。しばらく血が止まるまでそのままにされて、で次にもう一本が切り取られました。で次にもう一本が切り取られて、足でもう一本が切り取られて、両足両手がなくなって、小枝の中に最後にその胴体が投げ込まれたという。でその話を聞いていたその友達はですね、あまりにも恐ろしくて気持ち悪くて、でも主は、神はこの苦しみを持ってこのことをやった人に報いられるんだ、これでジ・エンド、終わりだ、こう言ったんですね。言ってる意味分かりますか。そのひどいことをした人が同じ苦しみを持って苦しみに遭う、この裁かれるという、いうことなんですね。それが聖書に書いてあることなんです。復讐の神なんです。だから私たちはですね、聖なる真実な死をってここに書いてますけれども、本当に神が復讐してくださる、神がこの不条理な世の中に対して必ず裁きを行ってくださるという信仰を持つことによって敵を愛していくことができます。敵のために祈っていくことができます。敵を祝福していくことができるわけなんですね。本当に裁く主っていうのはですね、このよくですね、裁く主っていうとですね、神は裁くからじゃあ私たちも裁くんだとか、なんだかって、そういうことはイエス様は全然命じられてないわけで、逆を命じられてるわけですよね。けれどというのは、神が裁いてくださる、懲らしめてくださる、苦しみを与えてくださるという、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられたとあります。白い衣、これ、いろいろ結構出てきたんですね。この黙示録の2章と3章のところにですね、この白い衣が与えられるということが、書いてありました。教会に対してですね、例えば3章の4節、サルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる、彼らは白い衣を着て私と共に歩むですね。このように白い衣を着せられると5節にも書いてありまして、そして7章のところを見るとですね、この白い衣を着ている人たちなんですけれども、彼らは、14節、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと書いてあります。つまりこれは救いのことを言っていますですね。この罪が清められているということをここで言っていて、彼らが白い衣が与えられたということです。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたとありまして、まだ死ぬ人たちがいるんだ、殉教する人たちがいるんだよと、その数が満ちたら満ちるまでですね、この私が裁きを行うのを待っていなさいと言ってます。私たち待つのって大変ですけれども、やはり神様を待ちなさいと命じられてるんですよね。待ちなさい、遅くなることはない、必ずそれは来るとハバクク書に書いてあります。でこれで第5の封印が終わりました。次第6の封印です。12節、私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。大地震、そして次に、それに伴う天変地異がこの、第六の封印であります。でこの天変地異について旧約聖書の中で数多く予言されています。これは福音書でイエス様がオリーブ山のところでもお語りになったところでも出てきますけれども、旧約聖書もですね、至るところにこの天変地異について書いてあります。例えばイザヤ書の13章の10節から12節を読みます。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。 不尊なものの誇りをやめさせ、横暴なものの高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。どんどん人がいなくなる。そしてペテロがですね、ペンテコステの時に引用したヨエルの予言にはこう書いてあります。私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。このように太陽が、ま、真っ暗になって暗くなって、月が真っ赤になるということについて、この主の日の特徴が書いてあるわけなんですね。で次を読みます。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。ものすごいですね。隕石というよりも星ですね。だからものすごいですね。この小さな星がですね、これどんどんどんどんこの一軸の木が強風で振り落とされるように落ちてきたんだと。でこれもですね、イザヤ書の34章の4節にこう書いてあります。その天の万象は枯れ落ちる、ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、一軸の木から葉が枯れ落ちるように、枯れ落ちるようにというふうに書いています。おそらくはですね、この大地震が起こって、大地震が起こって、地上に激しい隆起が起こってですね、そしてこの土地の塵がですね、この舞い上がって、そして太陽が赤く、太陽が真っ黒、暗くなってですね、月が真っ赤になったようになって、そして、分かんないけども宇宙のところで何かが起こってですね、そしてこの隕石がこの落ちていくようになっていくような状況だと思うんですね。次は、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や空、星島がその場所から移されたと書いてあります。ものすごい大隆起が起こるわけですね。その場所から移されるように揺り動いてしまう。次に、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言ったとあります。でここでですね、地上の王がいて、そして奴隷がいますね。共に同じように被害を受けています。大きな災いについて、地位の高い人、低い人という差別は何もないわけですよね。神の怒りから免れることはない、免れる者はいない。差別なく、神はエコひいきされることなく裁きを行われるわけです。だから自分に財産がある、地位があるですね、学歴がある、そういうものによってですね、神様を印象づけることは決してできないわけなんです。ですから白い大きな裁きの座のところではですね、大きいものも小さいものもって書いてあります。影響力を持っているものも、そんな影響力を持っていない人も、同じように同じところに立たされるんだよということですね。ここでも同じようにこの洞穴と山の岩間に隠れて、山や岩に向かってこう言ったんだ。そして私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられるよ。この天変地異が起こっている時に彼らは分かっていたんですね。子羊の怒りである、そしてこの御座にある方、父なる神の怒りなんだということが分かっていました。子羊の怒りってちょっとなんかお互い相入れない言葉ですね。子羊が怒るというのはおかしいですけれどもですね、イエス様はこの子羊と呼ばれているゆえはもう皆さん分かっていると思います。犠牲の生贄によって、血を流されることによって罪が許されて、そして清められるんだけれどもですね、この子羊を拒むことが許されない罪なんです。許されない罪って一つしかないんです。イエス様がですね、この御子を冒涜する罪でさえですね許されるという、でも聖霊を汚す罪は許されないって言われたんです。で聖霊は何をなさるかというと、イエスのみが救いの道なんだよ、イエス様という罪の許しの備えが与えられてるんだよということを教えるわけなんですね。でもその聖霊の働きを拒むのであれば、怒りしか残っていないんです。 生ける神の怒りです。それしか残っていないんですね。つまり裁き、この子羊の怒りがあるわけですけれども、よくですね話されるのは、旧約聖書の神様は恐ろしい神様、どんどん人が殺されますけれども、新約聖書の神様愛の神なんだっていうんですね。違います、全然違います。旧約聖書にはですね、モーセのところに神様が現れてですね、主なる神、神は怒るに遅く情け深い神、そして憐れみ深い神、恵みを千代にまでも及ぼされるような神様と書いています。憐れみについてたくさん書いています。そして新約聖書においては、イエス様はゲヘナのことを、特にマタイの福音書はですね、天国よりもゲヘナのことをもっとたくさんお語りになっているんです、数えていくと。そして今ここ見てください、黙示録こんなに恐ろしいことが神の怒りとして乗っかっているわけですね。そしてね、ヘブル人の手紙の10章を見るとですね、モーセの律法によって2人と3人の証言によって容赦なく人は死刑に処せられます。ましてや御霊を、恵みの御霊を侮り、そしてこの御子を踏みつける者に対しては恐ろしい裁きが待っている、生ける神の中に陥ることは恐ろしいことですというふうに書いてあるんです。実はモーセの律法の中にあった裁きよりも、新約を受け入れなかったことによる裁きの方がさらに厳しいということであります。だから私たちが持っている福音というのはものすごく大事ですね。最終的な神様のファイナルコールですね、最後の神様のこの人類に与えている機会なわけなんです。今まで神様がイスラエルのために手を差し伸ばしておられましたけど、イスラエルはですね、人間ですから、ずっとずっとこの拒み続けて、そこで神様は異邦人にさえも福音の、この神のことを信じるですね、この恵みを与えてくださって、神様はもうご自分で全てのことを、救われるために必要なことを行ってくださったわけです。そしてただ信じるだけ、イエス様を受け入れるだけで救われるという、なんでそうしたかって言ったらですね、それは人間がどんなことを行ったとしても堕落していて決して救われないんだということは神様がご存知だったからなんです。だから神様で全てのことを行ってくださって、そして信じて受け入れるだけで救われるようにしてくださった。でこの恵みを拒むのであれば、残りは恐ろしい裁きが待っているんだよということであります。だからテサロニケ人への手紙にはですね、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのです。またローマ人への手紙の5章の9節には、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちは、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。この大いなる神の怒りというのを私たちは受けることがないですね、免れることができるという約束が与えられていて、この福音を私たちは、この持っているわけですね。ですから周りの人たちにこの福音を伝えていくというのがいかに大切かということをここから学んでいくことができるわけです。ということで、6章を終わります。7章には先ほど言及しましたように、なぜ大患難時代にイエスを信じる人たちが出てくるのかについて読んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に恐ろしいことが起こることを今見ました。今アメリカがイラクを攻撃していますけれども、本当に不安定になっていますけれども、神様、本当にこの今読んだところに比べたら本当にこの小さなことというか、もっともっと恐ろしいことがこれから起こるということを今見ました。だから私たちは慌てふくためくことなく、しっかりと立って、そして、このイエス様をしっかりと見つめて、 そして本当にこの惑わされることなくイエス様のことをしっかりと伝えていく証人としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。